タディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はポータートレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。早速質問箱に一ついただきましたので、お答えしていきます。ビタディンチは、ビタディさん的2023年プロレス界大予想をお聞かせください、お願いします、という質問箱をいただきました。ありがとうございます。こちらのテーマをですね、今回お話ししていくんですが、一人でやるよりみんなでやった方がいいだろうということで、いつものお二人をお呼びして、2023年のね、プロレス界を大予想していこうかなと思っておりますので、楽しんでお聞きいただけたら幸いです。それでは、本編いきましょう。どうぞ。ラジオビタディズム始めていきましょう。今回のテーマは世界一早いプロレス大賞2023大予想会です。はい、こちらですね、1月のプロレス界かなり動きがたくさんありましたが、この1月終わりにね、2023年のプロレス大賞を、大予想していこうということで、いつもの、お二人に来ていただいて、やっていこうと思います。それでは、じゃあまず、ナラナンさんお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ナラナンです。なんだろうね、もうここで一応もう2023年終わらせてしまおうという勢いでやっていきますのでよろしくお願いします。
気合がすごい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きましてサナリーさんお願いします。
はい、こんばんは、サナリーのテキストクローバーホールド V のサナリーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、はい、今回もですね、もうかなり、まあ、いつものメンバーというかまあでも結構久々っすよね、3人集まってやるのは。
そうですね、ベストオブスーパージュニア以来ですね。
だからベストオブスーパージュニア終わって反省会やって以来ですもんね。
やって以来ですね。そうですね、
じゃあ半年か、
半年ぶりぐらい、うんうん、まああんまりね、こう何回も何回も擦りすぎると良くないっていうのはちょっとそう、半年ぐらい集合するのがちょうどいいんじゃないかみたいな、っていうことで、この3人ね、やっていこうと思います。
はい、す、
よろしくお願いいたします。
はい、俺たちが預言者だということですね。
はい、よろしく。はい、我こそ預言者だ、我が預言者だ、
我が預言者、我は天草、
我は天草我本当に天草ムーブやね、それガチな天草ムーブ、
ガチな天草
はい、ということで、じゃあ最初に、ルール説明を、させていただきます。
お願いします。
はい、本日、収録が、2月の1日ということで、1月がね、まるまる終わった、状態なんですけど、まあ、1月のね、プロレス界の動きから、この2023年年末の、プロレス大賞を予想していこうという回になっております。リアルな予想でも、まあ、希望込みのね、ドリームな予想でも、かということで、まああと、どこまで、予想するかは、まあ、個人にお任せします。まあ、リストとしては、プロレス大賞 MVP3、役、主勲賞、関東賞、技能賞で、ベストタッグ、新人賞、ベストバウト、女子プロレス大賞っていう、まあこんだけあるんですけど、まあね、特に女子プロとかは、まあ、見てないこともあると思うので、まあ、個人がこの予想する個人で、どこまでピックするかっていうのは、お任せしますということになります。
なんであれですね、1月時点の MVP とか決めるんじゃなくて、今年の年末に自分たちが行った気分でやるってことですね。
そうですね、まあだからもうこういう展開になったらいいなというかとか、まあこの流れやったらこれは起きるだろうみたいなのが、うん、まあこう虚実入り混じるというか、
はいはい、
こう予想と希望がこう入り混じりながらね、2023年のこう展望を予想していこうと、
はい、第1話の時点で最終話予想しましょうってことですね。
こういうことです。はい、はいはい、じゃあとりあえず予想に入る前にね、ちょっと2022年のプロレス大賞の方を、紹介していこうと思います。まあ一応、今年 はい。まず、MVP が岡田和親ですね。これ何回目でしたっけ？
すごい、ね、4か5だと思いますね。
4か5ぐらいですよね。あ、すごいな、本当にね。はい。ベストバウト、岡田和親対、ウィル・オスプレイですね。これは G1 の決勝。
うん、
G1 の決勝ですね。はい。
決勝ですね。はい。
はい、ベストタック、これが、ジェフコブと王冠、グレート王冠組。
ああ。
です。はい。殊勲賞、宮原健人。
はい。
関東賞、グレート王冠。
あ、王冠か。そうか、そうか。はい。
はい、技能賞が、エル・リンダマン。新人賞が、安西優真。
あ、安西くん。はい。
で、女子プロレス大賞が、首里となっております。はい。ということで、まあ、ルール説明はね、これぐらいにしておいて、じゃあ順番にやっていきますが、ツッコミどころ等あると思いますんで、皆さんガンガンぶっこんでいただけたらなと思います。
はい。
はい。
じゃあ順番は僕からまず行かせていただきます。
これはどうなのかな、各人が全部最後まで言うのかな、それとも、
そうですね、もう一気に。
一気にいっちゃいますか。はい。
の予想はもう行きましょう、全部。
そう、じゃあビタディユニバースの、うん、2023年を語ってもらう
と。そうですね、はい。で、そこにちょっとちょこちょこ入れてってもらって。
はい。はいはい、お願いします。はい、
僕ですね、じゃあ、MVP と殊勲賞はちょっと後に残します。
あ、
うん。
こうしましょう。
後に残します。はい。関東賞からいかせていただきます。
はい。はい、
関東賞、稲村良樹です。
おー。
お
ー、意義なし、意義なし。
結構意義なしも困りますけどね。意義なしもちょっと困るんですけど、まあ、まあ、ビッグマッチでね、2022年の、あれ、12月か、12月、ワグナーに挑戦しましたね、ちょっと前に。
挑戦しましたね、はい。
はい、で、まあ、取れなくて、まあ、でもかなりね、評価は上げたと思うので、あれで、まあ、できれば、まあ、ビッグマッチ、どっかのビッグマッチで、ちょっとワグナーから、ちょっとナショナルを取ってほしいと。
うん、なるほど。
ナショナルを取ってほしいと。で、後半は防衛ロードということで、防衛戦の相手が、谷口、ソヤ。
細かいな。ソヤ。ダイエットジェネリックスね。
大原。
おお。
大原。
まあ、ナショナルだからね。
藤田和幸。
おお。
これに勝って。で、関東賞稲村、もう藤田に勝ったら関東賞上げてもいいでしょ。
藤田に勝つんか勝たせんか。
勝たせます、僕は。
なんかちょっとマジや、その3人に申し訳ないですけど、大きい大きい大きいのいきなり山場がでかすぎないですか。
いや、まあ藤田は一応僕の予想としては1年契約が一応去年2月とか3月の話だったじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、まあ契約がね、ちょっと切れるか切れないかみたいなところなんで、ちょっと一回上げに徹してもらうか、まあ抜けるとしてもちょっとっていうところで、
うん、
逆にね、取りたいかなという淡い期待を、淡い期待じゃないな、取ります、稲村は、はい、
なるほど、稲村上げをしてちょっと
取っていくか、まあ、まあそれか、まあもしか稲村上げしてもうちょっと残してよみたいな、うん、この裏がね、まあ、稲村やったらいいやろって言ってほしいんですよね。武者的にはね。はい。
まあ、本来もうちょっと上がってんっておかしくない選手ですから
ね。まあそうなんですよね、稲村はね、本当に。もう、まあもう3、5、6年目になって、まあちょっとノアのね、上が硬いっていうのはあるんですけど、だいぶこの前回のワグナー戦でいけるだろうっていうところは示したし、
はい、
メインイベントで、こうメインイベンターをやれるんだぞっていうのは示したんで、まあ、若干ジェイクに下げられた感はあるんですけど下げられた感はあるんですけど、
まあ
まあ、それをぶち破ってね、言ってほしいですね。はい、じゃあ続きまして技能賞、技能賞は、青柳優真
です。お、はい、青柳優真を技能賞で入れる、
技能賞、はい、まあこの収録時点ではね、今2月の1日なので、
はいはい、
今週末の、宮原戦っていうのは、
そうですね、はい、
結果は出てないんですけど、まあ、2.5 では 2.5 かな、2.4かな。では、ちょっと取れないとは予想します。
あ、そう。
お、マジっすか。
やっぱ宮原永田はやると思うんですよね、僕。
あれ、誰、見たい人いるんですか、あれ。
まあまあまあ、それは本題から外れるから。本題から外れるから、まあね、置いといて。置いといて、まあ、宮原永田はやると思うんですよ、僕は。
なるほど、なるほど。
なんで、まあ、2.5 では取れないという予想。で、ただ、はい、去年、青柳はチャンピオンカーニバル取ってるんで、
取りましたね、はい。
今年は王道トーナメントを取るんじゃないかなと。
ああ、そっから挑戦して。
で、9.8 に代々木の第2があるんかな。
ああ、はい。
代々木が2回あって、で、多分、日程的には王道トーナメントの後、とのビッグマッチになるんじゃないかなみたいな感じなので、まあそのまあ上半あじゃあ後半のまあ初っ端に三冠取って、防衛してっていう、まあやっぱ後半いい方が印象いいじゃないですか。
まあまあまあまあ、
うん、っていうのを予想して、まあ後半は順調に防衛して青柳優馬がまあ技能賞を取るんじゃないかと。
ちなみに、うん、誰から三冠を取る予定ですか。
いやもう宮原でいいと
思う。あ、宮原から。ああ、なるほど。
宮原から動かないとは思うんですよね。うん、チャンピオンカーニバル、まあ、チャンピオンカーニバル誰が優勝するかにもよると思うんですけど。
まあ、なんか野村っぽいような気がします。
まあ、野村っぽい感じがしますね。
野村か、野村の方か。
うん、野村ね。まあ、でも野村は、うん、まあまあ、まだ一応所属ではないので、単冠任せるこで、野村、青柳より先に野村っていうのはちょっとないんじゃないかなとは思うんですよね。
まあまあ、なるほどなるほど、
うん、なんでまあ青柳が宮原から、まあ、その頃には多分宮原も5、6回防衛した後になってると思うんで、
そうですね、今の時点でこれが2戦目か3戦目っすよね、多
分3戦目かな。ノムタクとやったのが2回目か1回目かなんで、3、
そうですよね、
2か3なんで、まあ、5回ぐらいになってると。
はいはいはい、
そうして、まあ、そこから青柳が取ってという感じですね。これ結構あるかなと思うんですよね。
まあ青柳は、まあ、お兄ちゃんの方はかなり候補っすよね。何かしら絡みそうっすよね、
今年。まあ、三役のどれかは取るんじゃないのって思うと、まあ青柳ってこう何かめちゃくちゃ頑張ってというか、ちょっと、
はい、
ちょっと意地悪い感じが。ちょっと技能賞というか、まあ、
あ、なるほど、
まあ、去年リンダマンなんでね、まあそう本当イメージだけなんだろうなっていう感じはするんですけど、
はいはい、
うん、まあまあイメージ的にちょっとテクニック系な感じがする
の、まあ、そうですね、トースポ大賞の技能賞はまあ結構こじつけみたいなところがあるんで
ねえって感じするんで、はい、技能賞は、青柳優馬となっております。
はい、
はい、ここからは、新人賞ですね。
新人賞、
新人賞、天崎美優スターダムです。これは多分2人とも、
あ、そうか、天崎か、ああ、そうかそうか、去年取ってないですもんね。そうだよ、
そう、去年が安西やったんで、
うん、
天崎は、去年の3月にデビューして、取るかなと思ったんですけど、ちょっと体調不良というか謎の欠場があったりして、
はいはいはい、あれ今もう復活してるんだし、
あ、もう今はもう復帰してるんで、
あ、はいはい、
うん、でやってるんで、で今フューチャー、若手のベルトですね、スターダムの、
はい、
が、ソーレアミっていう結構ガタイのいいのが取ってる
んですけど、あ、いますね、ソーレ、はい、
取ってるんですけど、それが、フューチャーって3年以内なんですよ、
デビュー、あー、新人賞と、あ、一緒なんですね。
あ、新人賞は一応4年かな今、
あ、今ね、一応3年です、ね。
あ、3年戻ったんか。なんかコロナで4年になったみたいなこと言っとったような気がするんですけど。
あ、それ確か、なんか特例で1回やりましたね。
あの時だったんですね。
はい、確かそうです。
あ、まあ、で、フューチャーが3年以内なんで、で、ソーレイがもう結構強いんですよ。結構ガチで。トップ層からも取れるぐらいの実力なんですけど。
はいはいはいはい。
で、ただデビュー3年がもう7月ぐらいで3年になるんで、
あ、微妙に先頭から外れるかもしれない的な。
あ、いや、
あ、フューチャーか、フューチャーが終わりってことか。
ベルトを、まあ、多分返上するだろうと。
なるほど。
そこに、まあ、行くのは、天崎じゃないかなと。まあ、ね、スターダム体制 スターダム、ブシロード体制の、こう、一つのね、形というか、うん。ブシロード体制になってからの新人は、まだ新人賞とか多分スターダム取ってないんですよね。うん。
ああ、スタッキーは前か。
スタラッキーは前やし、だいぶ前ですし、多分、スターブシロー体制になってからのデビューって レディーシーぐらいしかいないのかな多分。
あ、うん、デビューが少ないのか。
そうそう、デビュー自体がそんなに多くないんで。
あ、なるほど。う
ん、なんで、まあ、ここら辺でちょっとブシロー体制の、デビューでかなりね、花のある選手をこう新人賞に持ってきたいんじゃないかという予想がありますので、うん、私はここ、天崎美優です。
なるほど。
はい。はい。
まあ、やっぱり新人賞ってあれですよね、あの女子の方がキャリアの形成が早いんで。
まあそうですね、やっぱ目立ちやすいっていうのもある。
目立ちやすいっちゃ目立ちやすいですよね、やっぱり。
逆に2022年の安西優真がちょっとすごすぎるっていうのはありますよね。
そうですね、うん、それはある
な。マジですごいと思います、あれは。うん、全日の日か希望ですよね、安西優真。はい、じゃあ続きまして、ベストタッグいきます。
お、はい。
これも僕結構ね、行くんじゃないかなと思ってます。
はい。
今年、2023年のベストタッグは、
はい。
スターダム、コズミックエンジェルです。
コズミックエンジェルっていう、その、ユニットで、
ユニットで、今年、去年、2022年のベストタッグで、ジェフコボーカーンやったじゃないですか。で、時点が、中野タムとナツポイのメルティアっていうタッグなんですよ。
一番文句一節ですよね。
そう、時点がね、
うんうん、
で、まあこの今の時代あるじゃないですかね、ちょっと
あそういうね、はいはい
はい、大きい声も言えないですけど、
はいはいはい、
ね、時代があるじゃないですか、そういう中でこう、
まあ、ショースポはそういう、なんていうんですか、その色気みたいなのが出してきそうです
ね。前提みたいなのを、こう、取ると、ただ、主勲賞とか関東賞とか技能賞。で、新人賞はまあ、取るときあるんで、
はい、
まあ、無理で、どこかでちょっと女子取らすんじゃないかなと。
そうですね。私が知ってる限り、今まで 3、うん、あの3勝タッグ、ベスワウ、MVP で、女子取った人はいないと思うんで、
多分ね、ベスバウはあるんですよ、多分。
え、嘘？ベスバウあるんだ。
あ、僕、歴代の見てたら、
はい、
確かあったんだよな、女子。
あ、全女の時とかですか、もし
かして。かな、確か。うん。
あ、あるんだ。すげえ。
だ、まあ、それは本当に女子プロ全盛期の話なのかな、多分。で、今、やっぱね、こう、女子にも光をみたいなところで、拾ってくるには、で、タックっていうと、ちょっとタックの活躍があれになるんで、あのコズミックエンジェルが、まあ、今評価が高いというか、ね、メルティアとかで結構注目度が高いっていう中で取ってくんじゃないかなという、
うん、コズミックエンジェルって、ちょっと待って、誰と誰のタッグっていうのが定義なの？
いや、ユニットです、ね、
ユニットなんですよ。
ですよね。
一応トースポ対象ユニット OK なんですよ。
あ、そうなん、
はい、あのブーデューマン取ったことあるんですよね。
ブードゥー取ってんだ。
そう、ブードゥーマーダーズが取ったことあるんで、ね、ここちょっと要するに ぼかしですこのコズミックエンジェルっていうのは。
いやけどユニットはハードル高いっすよ。ロスインゴですら取れてないですからね。
いや、まあ、ロスインゴは正直取る必要がないじゃないですか
まあまあそれはそう。
なるほどね。
そっか。なんで
だいぶとスターダム知ってると幅が広がる。
まあ、女子プロの中でもやっぱ、まあ、もっと押したいとこはありますけど、ユニットとしてね押したいとこはありますけど、まあ今現状トースポとしっかり絡んでて、あの目立ちやすいってなったら、まあ今中野タムだし、あのコズミックエンジェルかなみたいないう印象です。
なるほど。
はい、はい、じゃあ、まあ、女子プロレス大賞ですね。
はい、
これもちょっとお二人はちょっとわからないとあんまり見て、
一応決めました、一応決めました。
あのいきます、はい、女子プロレス大賞、
はい、
橋本千尋です。
ああ、いいんじゃないですか
まあだってもう それもう言っちゃいますけど、それか会議でしょ、どっちかでしょ
そうだね。
あのこれは予想 一応ね、これケツまでの予想があるんですよ、僕。
おお、すげえ。そこまでは考えてなかった。
2.5 スターダムで、はい、大大会で久々に、スターダム前も上がったことあるんですけど、
そうですね、はい、
久々に上がるんですけど、
はい、
まあ、ここから未来とやって、
はい、
まあ、シュリーとやるっていう流れになると思うんですけど、まあ、僕の予想としては、
はい、
スターダム上陸から、5スター優勝です。5スター優勝と、あのリーグ戦ですね。
新日ワンとか。シュリって今ジュリアに落としたんでしたっけ、ベルト。
そう、ジュリアに落としました。
あ、落としたのか。なるほど。
ジュリアが赤のベルト、今トップのベルトですね。
なるほど。
で、ジュリアを通して、5スターが7月とかそれぐらいなんで、まあ8月ぐらいに大会、
はい、
で、まあ並みいる、まあそのトップ層からちょこちょこ防衛して、で12月にスターダムってビッグマッチを持ってくるので、
はい、
12月のビッグマッチで、上谷から落とします。
あ、じゃあ上谷は今のベルトをどっかで落として、
そうです、
赤に取りに行くってこと。
そうです。
あ、なるほど。
2024年の女子プロレス大賞を上谷にしたいと思ってると思うんですよ、僕は。
まあ、上谷は絶対どっか取りますよね。
そう、
はいはい、わかります。
なんでそれやったらやっぱそこじゃないかなという予想で、2024年の女子プロレス大賞まで予想しての、2023年、女子プロレス大賞、橋本千尋です。
一応ちょっと聞きたいんですけど、上谷って人気あるんですか？
人気ありますよ、普通に。
あ、やっぱあるのか。
普通に人気ありますよ。なんかちょっと、なんかね、ツイッターとかがちょっとあの絡まれること多いんで、あれなんですけど、普通に人気はありますよ。うん。
あるのか。それはそうじゃなきゃ押されないよね。
正直、花も団地なんで。
いや、花はある。ある。
うん。団地なんで、それは絶対あると思います。
なるほど。
なんで、ここは、まあ、まあ実際、戦場の里村も女子プロレス大賞取ったことあるんで。
取ってますね、里村。はい。
まあ、ここは、あの、女子、一回ちょっとスターダムから置きに来るんじゃないかなっていう。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、橋本千尋です。はい。はい、それでは、最後、残った、主勲賞と MVP です。
ほうほう。
あれ、ベスバウ言ったっけ？
あ、ベスバウ言ってないですね。あ、ベスバウ、ベスバウはじゃあ一緒に行きましょう。
オッケーです。はい。
はい、じゃあ連続できます。
はい。
主勲賞。
はい。
ウィル・オスプレイです。
なるほど、なるほど。
MVP。
はい。
清宮海斗です。
はい。はい。
ベストバウト。
はい。
2.21 が清宮海斗です。
おお、まあでもね、そうなるといいね。
そうですね。
まあまあ。
いや、正直、この MVP をオスプレイと清宮ですごい悩んだんですよ。
まあ、
もうだから。
私はその2人じゃねって感じすごいしますね。はい、
で清宮が行ってほしいっていう願望が勝って MVP 清宮です。
なるほど。
ただ、流れ的には、オスプレイの方が取りそうな気はします、やっぱり。うん。オスプレイできたいんじゃないかっていう気持ち。
はいはいはい、はい、
うん。で、まあ、オスプレイの、まあ、ストーリーとしては、まあ、最終はやっぱ US ヘビーですよね。ケニー。
まあでしょうね。もう今年1年やるでしょうね。はい。
うん。だそうなると、G1 優勝とかじゃなくなっちゃうんだなって思うと、まあ、殊勲賞でいいのかなっていう感じ。うん、
そうですね。
一番優勝して、こう、US っていう感じはないんじゃないかなっていう、気がしてます。
まあ、ケニーが何か間違った IWGP 世界ヘビーを持ってない限りはそう
です。まあ、そうなんですよね。そう、そこなんですよね。うん。なんで、あ、まあ、これが、その、ケニーが、こう、IWGP 世界ヘビーを取って、ってたらもしかしたらもうこれは完全に MVP ですよね。もういきますね。
まあそうですね。世界的にオスプ取ったら、もう一回取ったらオスプでしょうね。
はい。で、MVP が清宮海斗っていうことなんですけど、
はい、
僕ちょっとここが、他のやつは結構書いたんですけど、
はい、
ここだけちょっと白紙で、どうやったら清宮が MVP を取れるのかなっていう逆に。
なるほど。
もうセンセーショナルなことは、ちょっとやっちゃったじゃないですか、正直。
まあそうですね。はい。
うん、で2月の21で、まあ、岡田とやると、
はいはい、
まあ、これが、まあ、まずベストバウトになるのが前提、
前提ですね、そうですね、
前提と、これ本当に上半期の上半期なんで、ここからどうこうつないでいくと、
まあ、まあでも2月でベストバウ出すのあるからね、
まあまあまあそう、
前の両崎武藤もそうだったし、
うん、まあ、あの岡田の凱旋試合までベストバウ取ってますからね、凱旋じゃない、田無が取った試合だ、
ああそうです
ね、あれもベストバウ取ってますからね、
ただその MVP って結構あの後半強い人っていうイメージじゃないですか、
まあどうしてもなりますよね、
そうそう、まあ最近はね結構やっぱ G1 取った人とか、まあ去年一昨年で言えば高木とかがまあ結構頑張ってた、でまあ前半から後半にかけて結構頑張ってた人みたいな感じになるんで、
うんうん
う
ん、
そうそうそう、ってなるとこっからどう重ねていくんだろうなっていうところですよね、まあ岡田清宮がベストバウ取って、そっから誰と防衛戦とかやったら GHC やったらいいのかなみたいな、ドメスティックではちょっと取れん気がするんですよね、うん、
まあだ
だまあ、タッチあたりはやっぱりっ、ね、GHC 挑戦してほしいなっていう気持ちはありますよね、
まあ誰かとクラス、どっかとクロスオーバーするべきだね、そう
ですね、うん、棚橋、そうですね、棚橋と、まあ岡田が GHC 挑戦してくることはないと思うんで、どういう展開になってもね、
うん、あ、マジっすか、
うん、
と思うんですけどね、まあだから整合性が取れないんですよね、そうじゃないと、岡田に関しては、発言に関しては、うん、逆、まあダブルタイトルとかにならん限りは、だから G、あの清宮が IWGP 世界を取って、もう
自分
と、もうダブルタイトル戦みたいになったら、挑戦者、岡田、王者、清宮ってのはあると思うんですけど、うん、なかなか難しいかなと、そこは思って、うん。はい。まあ、そんなこんなで、私の予想はこんな感じになっております。
はい。
はい。
あの、ドリーム含め、結構固くいきたいところは固くいってと。
はい。
そうですね。はいはいはい。
まあ、でも何でも起こるからね。
そうそう。
いい。
あの今年もプロレス界はちゃめちゃすぎて。
そうですね。すでに。
らしくない
そうそう。我々の体があと11ヶ月持つのかという。
ね。
そうなんですよ。
ね。
あの第1話から飛ばしすぎなんですよね。ちょっと。
本当にね。
ですね。
何が起きてんだっていう感じですけどね。
はい。
はい。じゃあ続きましてサナリーさんの予想に行きましょうか。
はい。じゃあやっていきたいと思います。
はい。
はい。じゃあまずどうしようか。じゃあ、ビタリー君と一緒の感じで、技能賞、関東賞、女子か、
うん。
女子までを先に行っていきましょうか。はい。
はい。
で、関東賞は、多分、今年、ジェイクじゃねえのって思うんですよね。
ほう、ジェイク。ああ、ジェイク。
ジェイク。これ 3団体今年全部上がんじゃねえのって感じがちょっとしてて、
はいはいはい、
3団体で、まあ、それなりにあの盛り上げたっていうことでなんか関東賞的なものを与えそうな気はしてるんですよね。
で前日にはもう戻らないよねさすがに。
いや俺上がると思いますよ前日も。
あえ本当、
前日そこら辺結構フリーダムじゃないですか。
まあ、
まあまあまあまあまあね、あのまあ、野村
直哉だってだって対談して半年経たないぐらいで上がっていませんでしたっけ。
あれはもうだいぶと厳しい台所事情が
懐がね懐が、
うん、いやいろいろ関東する人って考えた時に
うーん
なんか分かんないですけど俺新日でもジェイク多分上がる新日でも多分上がると思うんですよなんだかんだで。
はいはい、なんだかんだで。
なんだかんだで。で、前日もなんだかんだで上がって。
なんだかんだ多いな。
で、まあ、そこでいい感じに勝ったり負けたりして、うんまあ、3団体またにかけて活躍した選手って、なかなかいないんで、
はいはいはい。
まあ、そういう点でジェイクは結構ありかなっていう感じが
して。おー、なるほどね。うん。うん、まあ、そうです。そういう、その、フリーダムな活躍があれば、あるかなって感じは。しますけどね。
そうなんです。で、ジェイクが今それなりに格があって、まあ、それなりっていうか、まあ、結構格があって、
うん、
なんか今いろいろできそうな人となると、まあ、ジェイクかなって感じなんですよね。
あジェイクはもうなんていうか、所属ノアの、まあ、所属と見ます。それは
これ私の想像っすよ。これはあくまで私の想像っすよ。
はいはいはい。
うん、新日とサイバーファイトで話ついてると思います。
ああ、そういうね。
はい。
一旦ちょっとロンダリングしてよみたいな。
だ気がするんすよね。
なるほどね。
そうじゃないとジェイクがいつまでいるとかって話をしない気がするんですよね。
もうあの一言臭いっすよね。すごい。
やっぱり。
と思っちゃう。来たばっかりのところでそんなこと普通言わない。
言わないっすよ、絶対。
じゃあもうちょっと格上げというか、まあ少しやって、まあ、新日にも上がって、で、全日にも上がるみたいなっていう。
そうですね。
なるほどね。なるほどね。
そうだね。
そうっすね。じゃあ次、技能賞ですね。
はい。
技能賞、今の今まで決まってないんですけど。技能賞、俺一番取りそうなのは、いや、単純に当てはめてって、足りてねえな、この人取ってほしいかなって思う人は何人かいて、一応、ちょっと候補言っていいですか。
あ、いいっすよ、いいっすよ。
一人は青柳敦樹で。
敦樹ね。
敦樹ね。
敦樹。で、まあ、もし、まあ、取るなら、まあ、和藤でもいいかなって感じ。ジュニア取るなら。
そうね。そうね。
で俺、ぶっちゃけ取るなら宮脇でもいいと思ってるんですよ。
おお、ジュニア勢なんですね。
一人取るんじゃねって思ってるんですよ、誰かしら。ただ全然関係ないところでなんか日野とか取りそうな気もしてて、
日野
DDT 取ったじゃないですかこの
前、まあ、日野ね、うん、
となるとこれかなりトータルで見ると全日色強くなるんですけど、
はいはいはい、
うん、いや今なら厚木かな、厚木だな、
あ、まあ厚木はね、いい、取ってもいいかなと思いますけど、
何かしら取りそうっていうのはやっぱありますね、厚木だな。
うん、まあ去年取らなかったのもちょっと若干違和感あったし、
まあ去年、まあリンダと敦樹どっちって言われたらまあリンダかなって感じなんですよやっぱり、
うん、でもこの今のね防衛ロードを見てるだけでもちょっと敦樹は行くんじゃないかなって感じ
でしょ、うん、なんかしら取るでしょ、
小太郎から守ったら結構行くっしょ、
うん、
感じしますね、うん、逆に小太郎以上の相手ってどこみたいな感じもあるけど、
うん、あれ田中実からと、あ、田中実はやってないのか、
田中実とやって
やったのか、
防衛してます、
あ、やった、あ、じゃあもういない、丸藤ぐらいしかいないじゃないですか
出たすぐ丸藤はジュニアに従う
だって丸藤は、ね、ジュニアレジェンドだから下にちゃんと遺産残さないと、丸藤は
すぐサナリー式丸藤はジュニアに、
そうそうそう、俺はもう多分ここ丸藤引退するまで多分言い続けますよ、うん、
まああとはね、そのジュニアのオールスターみたいなのもあるんで、
そうですね、
ここでやっぱね、こう熱きだったら今どうしてもアマックスとヒロムみたいな、
あ、そうか、あ、アマックスもありますね、アマックスか熱きかか、
フォーカスが言ってるんで、そこにちょっと熱気がね割って入ってほしいですよね。
うん、天草、熱気なら、いや、熱気かな、うん、
はい。
みんな青いね。色が。
そうなんですよ。
確かに。
ああ、宮脇はオレンジか。あいつオレンジですね。
宮脇でもなんか今オレンジ言うほど？
あれ、オレンジじゃなかったでしたっけ？白。
オレンジ今入ってましたっけ？
あれ、オレンジだった気がしたんですけど。
もともとは結構オレンジでしたけどね。今
もともとだってあれですよ、オレンジライオットだからね。
あ、そうそうそうそうそう。
ああ、そこそこそこ。
うん。
まあ、そんな感じですね、うん。
はい。
で、上司は、まあ、乖離なんじゃないですかっていう感じですね。
うん、うん。まあ、IWGP 女子を、まあ、守ったら、まあ、まあ、
うん、よっぽどのことなければ、いけ、モネ相手に落とすかな。
いや。お父さんと思うけどな
、うん、1年やると思うんですよね、うん、いやもうね、もう候補はもうあともう一人もチッチです、はい、
あ、チッチで、
はい
はい、あ、まあそうですね、帰りも結構硬い、まあでもスポットなんでね、結局帰りが結構、
まあそうですね、まあそこを
スターダムで言うとスポットなんだあの人、
あの、そうですね、だどっかのそのユニットに所属とかじゃなくて、もう完全に帰りっていうそのブランドで一人で、
うん、
まあ、はい、どこにも所属さずに、まあ、スポット参戦みたいな、
あのあれです、キングオブファイターズでいうエリットキャラっすよ、エリット専用キャラっす、
あ、なるほどね。
あ、なるほど、わかんないか、すみません、わかんないか。そうですね、
うん。なんか柴田みたいだね、そういう意味では。
ああ、まあ、そう。
最初にピンでいけます。
ああ、まあ、近いっすね、近い。うん。まあ、実際所属ではないですからね、うん、帰りは。うん。うん、フリーで一応あ、スターダムに上がってるっていう状態なんで。うん、まあそこはどう見るかみたいなところはありますけど、まあ影響力的にはもう、
まあ、
抜群なんで、
通るかなって感じですね。はい、で、俺一応女子は、あの、ミックスするより、もう、賞分けてほしいなって思ってる方なんで、
ああ、はいはいはいはいはい。
もう席が少なすぎるんですよ、やっぱり。あの、まあね、みんなショートでいいって話じゃないんですけど、今の賞の数だとちょっと女子、に回ってこないんで、どうしても。
まあまあ、そうですね。
うん、女子、まあ、もし別番を選ぶのであれば、ちっちたい、中野タムがやると思います。はい、
意外とタム票高いですね。
いや、もうこれビタディ君推しですよ、完全
に。ああ、僕が中野タム言ってますからね。
いや、けどタムが最強であってほしいってのは分かる。
そう、タムはね、あの、タムはやっぱプロレスラーなんで、僕の中ではね、一番プロレスラーなんで、そこは取ってほしいっていうのはあるっすよね、確かにね。なんか、
こう。まあ、ちょっとね、あの、ドームでちょっと割り食ったとこもあるんで、なんか一回スポット当たってほしいなって気もしますね。
橋本千尋タムでベストバウト取ったら、もう一回、女子プロでね、女子プロの中でっていう話ですよね。
女子プロの中でっていう話です、一応。はい、
まあ、それは結構熱いっすね。
はい。
熱いです。
ちょっと他の賞は、ちょっとなんとも見てないんで、はい、はい、あの、スターダム横割りからちょっと見始めようかなと思うんで、
はい、あの、 お願いいたします。
はい、っす。で、新人賞なんですけど、新人賞誰だろうな。矢野
は3年経つんじゃない、
経っちゃうのかな。
矢野はね、
21
ギリやばいんじゃないですか。
ギリギリぐらい。
ギリギリ。今年どう、3年未満だから、選定地点で3年未満なら多分ダメなんですけど。
あー、ギリギリじゃないですかね、矢野やと。
矢野安孝はね、2020年の10月デビューだから、一応、その最高の頃3年を超えてしまうんじゃない
か。1ヶ月ぐらいですけど、一応、あの、新人賞は確かちょっと曖昧で、あの、どうしても推したい選手がいれば OK みたいな扱いだったはずなんで、
雑やな。
あ、そうです。あの、トスポの新人賞は確かある程度雑。あれ、ごめん、ネットプロ最初だったな、これ。どっちだったかな。
あ、
いや、確かトスポ大賞もそうだった気がします。
あー、矢野か。
うん、確かに、あの、対抗戦の時の矢野見たら、あ、こいつすげえわって思いました。はい。
うん、矢野ね。なんか、僕はなんかもう、矢野が新人枠っていうのが、あんまりこう、
まあ、それもとても分かりますね。
あるっす
ね。
うん。
そうね。
そう。むしろ、もう、ね、なんか、GHC ジュニア絡んでてもいいぐらい、感じはするんで。
まあ、安西くんがいなかったら矢野取ってたでしょうねって感じはしますね。
ああ、2022年は。
2022年。
はい、ああ、それはあるかもしれんな。確かに。
まあ、だからちょっと新人賞ブーストかけるためにも、ちょっと一回なんか、ちょこっと挑戦させるとかちょっとやってほしいですね。
ポット、はい、ちょっと一個スポット作ってほしいですね。
そうですね。
うん、
で、新人賞まで行ったんで、あと残ってんのが、主勲賞、ベスバウ、MVP ですね。
はい。
主勲賞は、もう青柳優馬だと思います、今年は。はい、
おー。
取るでしょう、三冠さすがに、今年は。
おお、まあそこは僕の予想と一緒ってこと
ですね。一緒ですね。今週取ると思うんだけどなって思ってます。
ああ、なるほど。うん、まあ宮原政権に一時一回こう取ると、
取るじゃないたら、まあ分かるんですね。ドームで宮原がベルト巻いてないかって話もちょっとあるんで微妙なんですけど、
うん、まあね、21がちらつくんですよね。何
しても そうなんですよ。たださすがにもう一年引き伸ばしはしないと思うんで、
あ、はい、
大丈夫。青柳も同じタッグパートナーだから、青柳がベルト巻いていったらいいんですよ。
まあ確かに。
ああ、そうかそうかそうか。
難関はそこにあるんで、いいんじゃないです
か。うん、あの、 あの前任者の中に三冠はあるという、
うん、どうせあれでしょ、ブレイクハートで入場するでしょ。
まあそうですね、
まあそうでしょうね、
ロックスターで入場しないじゃないですか。
まあ、まあただあれか、青柳五冠で入場もありか、印象めちゃくちゃつきますね。ま
あ、青柳五冠で入場もありですね、確かに。
ありですね、それ、あ、それでいきましょう。
ああ、
これがなんか別にベルトなくても入場超すげえもん。
全日っぽい。
全日は五冠を相当やりますから。
確かに。そう考えたら、まあ、ありっすね。
ありですね。
2.5。
それをそうしとこう。
はいはいはい。
まあ、けど、まあ、取る、まあ、青柳馬が何かしらの賞を取ると思います。それは間違いないと思います。
うん。はいはいはい。
ちょっとさすがに、宮原が、ちょっと、飽きられてるじゃないんですけど、そろそろ下の世代に回さないとまずいだろう的な雰囲気醸し出してるんで、あのファンの方からも言われ始めてることを考えると、まあ、取る。まあ、飲むなおでもいいけど、先に青柳馬がなってるんですね。
まあまあ、それは僕も思いますね、うん。先に青柳じゃないかなっていうのはあります。
はい、まあ、そんな感じです。で、次、ベストバードか。ベストバードですね。あ、もしもし。
はい。
はい。いいですか。はい。ベストバウトは、多分、4月か6月ぐらいに行われるであろう、高木 VS オスプレイです。
おお。
前提として、高木対岡田、高木勝ちます。
おお。おー、はいはいはいはい。
いや、やっぱ日程とかコロナのこと考えると、海外絶対岡田行かせないと思うんですよ、俺。やっぱり。
悪い癖だろ、悪い癖。
いやー、ちょっと、日程的に行けるんですけど。
まあ、結構ね、シビアなんですよね、日程、ね。
まあ、1日ちょい遅れたら、結構やばいよねって感じなんですよね。
だからまあ、2.21 を優先すると。
そうですね。で、アメリカはもう世界ヘビー戦やるってアナウンスがされてるんで。
あ、やるのね。
あ、もう決定です。はい。やるのはアナウンスされてるんで。
なるほど。
勝った方は絶対アメリカ行かなきゃいけないんですよ。
だよね、確か。もう、だいぶ前から、そこではもう、
そうですね。
だって言ってましたもんね、
確か。1.21 の前にはもう決まってました。
その世界。ああ、そうか、そうか。
うん、
なんで、高木勝って、そろそろいい加減、高木 VS オスプレイで、タイトルかかった試合の高木勝ちが見たいんで。
もう、なるほど。
確か今、高木オスプレイ1勝4敗だったと思うんですよね、高木の。1勝3か4なんですよ。
1勝3敗かな、
うん、2、3でしたっけ ?1、3だっけ
?1、
3じゃん。1、3ですよね、確かに。
僕ね、勝ったバージョン見とるんですよ、神戸で。
ああ、
そうそう。あれ、でも、
G1 戦。
でも、去年の大阪。
あ、去年の大阪も勝っとるか。
いや、去年大阪、
見てますよ、僕。
あ、じゃあ2勝
してる。2勝してる、2勝して
る。高木勝ってる。
だから G1、結局 G1 の公式戦がしか勝ってないんですよ。確か。
だからやっぱりタイトル戦でねってこと。
そう、G1 の公式戦でしか勝ってない。
はい、ベストオブスーパージュニアも MJC もベルト戦も全部負けてるんで。
あ、
そろそろタイトルかかった試合の高い勝ち見たいっすわっていうことで。
ああ、はい、はい。
そうですね。
はい、
うん、
一応、武藤対新助中村はあると思うんですが、トースポの性質を考えると、結構ありだと思うんですけど、一応こっちを押したいと思います。はい、
なるほどね。
はい、で、最後に MVP ですね。はい。
はい、
MVP は、はい、清宮海斗です。今年はもう
2票だよ、
はい、プロレス界で取りに行かせるっていうのが見えてるんで、
うん
うん、武藤の最後の仕事だよね。
いや、まあ確かにね、
うん、
最後のワーク、
うん、もう新日もじゃあ今年清宮でいきましょうって話になってると思いますよ。
そんなにマジ、いや結構僕はドリームですけどね、僕
のマジっすか。俺今年は
ドリーム
です。もうこれ清宮師匠って結構確信があるぐらいだったんですけど。
確信はないな。
確信はないな。
そうじゃなきゃこんなノアと新日くっつかなくないって思っちゃってるんで。
なんかね、普通に、僕の予想はもう正直、固く言ったらオスプレイ 8ぐらいのつもりなんですよ。8、2ぐらいなんですよ。
ああ、いや、俺もオスプレイはかなりあると思って。
2ぐらいなんですけど、ドリームの希望が勝って、清宮が MVP になっとるんで。
うんうん、逆に7、3ぐらいで清宮で、オスプ、ただオスプも賞をあげたいんで、ベースボールにしました。はい、
オスプレイあんまり取ってないんだよね。
オスプは、ベスバーは何回か、今年か、今年初めて
取った。ベスバーは去年が初めて。
去年初めてで、確か技能賞かなんか取ってんじゃなかったかな。
いや、取ってないん。
あ、取ってないんですか、嘘、あれ取ってなかったっけ。
あ、取ったことあるかもしれないですね。うん。かもしれない。あ、おととしぐらいにあったかもしれないですね。
なんか取ってたような気がするんですよね、技能賞
かなんか。あったな。個人賞3役が1回あると思います。
そうです、確かあった気がするんで。
いや、なさそうよ。
あ、マジか。
マジか。うん、
今年じゃねえ、やっぱり。
あ、い
や、そんな読み方をすると
ね。プロレス的な読み方をすると。
はい。
で、一応、武藤の可能性も、天竜岡田の時を考えると、あるんですけど、
うんうん、
まあ、そこはちょっと自重してほしいかなっていう感じですね。
さっきのベースだから、厚労省的なもんじゃない。
特別賞的なの
じゃないですか、ね。それは絶対あるんですけど、天竜の引退の時って、あれ、MVP の票数、あれ岡田と天竜で二分したんですよ。ベスバもそれで。
うん、
そうなんですね。
で、岡田、さすがに岡田勝ちましたけど、天竜に入れたかったやつがいたんですよ、あの時。それ考えると、武藤に入れたかったやつもっといっぱいいるだろうと思って。
ああ、なるほどね。
まあ、ベスバもそうですけどね。なんで、それを考えると、武藤の可能性もなきにしもあらずなんですけど、まあ、一応天竜は曲がりなりにも11月ぐらいまでやってたんで、
はいはいはい、もう
だから武藤2月じゃないですか、
2月
さすがに2話で退場する方が退場とはないかなと思うんで、
確かにロ、まあ、ロートルですからね、言うて、うん、ロートルですからね、
さすがないと思うんで、まあ、清宮ですね。
あ、
いや一応これ俺の完全な予想ですけど、岡田落とすじゃないですか。
あ、まあ、そこでね、
はい、相手に岡田高木を落として、岡田が GHC お前かけるんならやってやるよって言って GHC になると思ってて、
うん、あ、はいはいはい、
で GHC 岡田取って、清宮が最終的に取り返して MVP だと思ってます。
おほお、岡田が GHC を、
いや俺取ると思うんすよね。
おほ、
取らないかな。
おー、まあ、なんでやんなきゃいけないんだの答えが GHC にするならっていうことってこと
ですか。そうですね。
なるほど。
GHC かけろよっていうしかもうつながりがない気がして。
ああ、なるほどね。あ、
で、そういう予想を一応してるんですけど、
まあ、
まあ、鼻で笑われるような気もするんで。
岡田としては丸腰の自分とGHC のチャンピオンが、
そうそう、それなら釣り合うと思うんですよ、岡田の発言的には。
まあ、確かに、まあ、その整合性は取れますよね。
そうなんですよ。清宮、お前が挑戦したいなら、あ、お前が俺と戦いたいなら、お前がリスクを背負うよって言うと思うんですよ。
なるほど。
まあ、それが GHC のベルトなら、一応統合、整合性がつくかなって感じなんで。
いいっすね、この、ちょっと。ひねたプォーターって感のこと。
ただまあそれも同時に王者同士でやってくれよっていうのも思ってるんで。
まあ確かに、はい、王者同士でやってほしいとか、
うん、やってほしいんですけど、どうしても高木勝つ日程やんけと思っちゃって。
ああ、日程がね。
なるほど。そこだってアメリカで、まあ、どんなに頑張って稽古してもコロナかかって空港通れませんでしたら終わりじゃないですか。
確かに、
うん、そのリスク背負わんでしょうってどうしても思っちゃうんで。
あ、なるほど、
はい、なんで、
リアルと、リアルとファンタジーの狭間で悩んどるわけですね。
そうそうなんです。俺がブッカーならどうするの。ブッカーっていうかシナリオライターか。あ、けどこれはブッキングでもいいのか。そうですね、
これはブッキングでもいいですね。
ブッキングですね。だって武藤の引退試合飛ばせないし、ここまで来て。
確かに、うん、そう言われるとそんな気もだうっすね。
うん、なんで、はい、一応そんな予想をしてますって感じですね。はい。
はい、じゃあ、
ほど。あ、タッグは？
あ、タッグ、あ、タッグか。タッグ今年ビシャモンだと思うんですけどね。
軽い。
軽い。軽い。
軽い。
や、AEW とかでも合意戦やるって俺は思ってるんですよね、結構。あの曲変更は絶対アメリカでかけるためだと思ってるんで。一発であの日本人じゃんって分かる感じの曲じゃないですか。
はいはい、じゃあ、もうビシャモンですね。
だから今んとこ対抗馬があんまりないかなって感じっすね。高&サトシ、
まあ、結局高&サトシも後半から出てきたタッグなんで、
もうさすがにそろそろ終わるかなって気がしてるんで、
あの正直タッグはどっから出てきてもあの取れちゃうんで割
と、うん、あのそうなんですよ、うん、もしかしたらビタリンが言うように女子から来る可能性も結構あるかなと思ってるんで、
うん、そんなね、うん、そう逆難しいですよね、ベストタッグってね、
うん、まあ、逆にちょもう正直言うとビシャモンにとって欲しいなって思ってますけど、
希望込みでっていうことで、
はい、そうですね、はい、
はい、では
以上っす。
なあ、
終わりました、長々とすみません、失礼
しました
、
はい、
じゃあありがとうございました。じゃあ最後あの奈良さんで締めていただきましょうか。
いきましょうか、
はい、お願いします、
はい、あちょっとだけ聞きたいのは、プロレス大賞ってね、以前 MVP 取った人は、
はい、
の下の賞ってあんまりエントリーされないですよね。
MVP いやそんなことはない
っす。内藤はあるっすよね、確か
内藤も、え、中村も確か MVP 取ってると思うんですけど、内藤と中村取ってないんだっけ。
あと内藤は多分
技能賞いってます。
技能賞取ってるんですよね、確か。うん、
それを取ったの？とは杉浦がもしかしたら何かやってるかも。
ああ、まあそうですね。杉浦
あじゃあありなんだね、それはね。
一応ありです。はい、
なるほど、わかりました。
はい、
じゃあ行ってみようか。
はい。
どっか行く？技能賞が行く？
あ、もうそこはお任せ。
はい、技能賞ね。考えてね、2択です。
2択、
二道賞は2択。まずはベストオブザスーパージュニアを優勝して、かつドミニオンで IWGP ジュニアのベルトを巻くことになる、はい、マスターワト、
はい、ほー、ベストオブザスーパージュニア優勝、
優勝
ワト、ま、今年っすか。
ワト今年だね。もうドームのワトの試合を見てひしひしと待望してます。
いやでもこの流れに乗ってかないとワットはダメだと思いますよね、確かに。
あともうあれ、うん、次の石森戦がどうなるかっすよ、マジで。
そうもうね、ようみたいになってほしくないのよ。もう期待させといて、
そう
あらっていうことになってほしくないのね。うん、でもう一つはやっぱり今までずっとこのプロレス大賞見てて彼が取ってないんですよ、技能賞を。ザック・セイバージュニア。
ああ、取ってないか。
取ってないですよね、なんか見たらね。
あれ、ザックって三役もなかったですか？
ザックはね、タッグだけ、デンジャラス・テッカーズだけなんです
よ。ああ、デンジャラス・テッカーズだけ
か。
だからちょっとね、これはね、ザックかね、まあ、ワトが活躍したワトかどっちかだなと思ってて、っていうのが、あれですね。でもザックがどんだけちょっと今年、どうだろう、もうコロナ明けてもしかしたら世界中を飛び回るかもしれないんでね、ザック。
はいはいはい、
うん、まあなんか日本にずっといないかもしれない、もしかしたら。
あ、
多分テレビ王座ね、テレビ王座ね、もう次石井で落とすと思うんで、もうザックは
早いな、
判断いいから、
マジ
か、早くヘビーに行けって感じですね。
まあそうですね、世界ヘビー戦線に
行っても、うん、もうそれはみんなそうでしょう、はい、うん、
すごいですね、ザックももはや取ってないのに名誉技能賞みたいなところありますから、ね、
もうそうですね、それでもいいと思います。
そうなんですよね、うんうん、取ってないぐらいな感じですもんね、
う
ん、
もう殿堂入りですよね、
取ってないのに、
取ってないのに。
だから ザックと鈴木秀樹はもうそういうのでいいと思います。
あ、なるほどね、
そうですね、はい、
ね、もう藤子ブラで言われそうですけど、
はい、
あと小川義成ですか。
小川義成は僕は前かな。
多分ここは小川
よし、昔の傷がうずくんですよ。
ああそうか、
うん、最近ちょっとねまたね再発してきててね、
あ、
うん、あんって思って。
わかるわかる、
もう好き嫌いの話だけね。で行きましょうかね、はい、次はどっち行こうかな。じゃあ関東省
ですかね、はい、
主君省、関東省、はいはい、
主君省の方が上なんだよね。
主君賞が一応、はい、銀メダル的な扱いです、はい、
はい。 いい関東賞、関東賞高木慎吾。
お
これはこれはあのまあサナリさんの予想とも被るんだけど、大阪で岡田は負けますよ。
うんうん、
で高木が高木ってドラゲーの時結構なんかねヒールユニットの親玉してたりとかして顔を出してた
みたいですね。
はい、
うん、あ暁とかってヒールだったんでした
っけ。そうなんかねそんなんでね結構ね純和風のね金剛みたいな感じのユニットをやってた
はいはい、はい、
記憶あって、なんかそれをいよいよ出してくるのかもしれないなと。ちょっとねそうなるとまあロスイング内部のパワーバランスが崩れて内藤ともいろいろやるよみたいな形になって、でまあ、ある程度長期政権を築いてかなり盛り上げてくれるからと期待しますよっていうことで高木慎吾。
まあ、最下取って、まあ、上半期は高木で回すみたいな感じってことですか。
そうそうそう、みんなも正直あれでしょ、もうコロナも明けてあれでしょ、あの同じような試合ずっとみんな飽きてるでしょ。もう
まあまあまあまあ
まあまあまあまあ、
あのなんか岡田ドライバーかさ、まんじゅう固めみたいなさフロージョンかさ出されてさ終わるのちょっともう いいじゃん。
いや私もそれいいなと思ったらもうノアで隔離でいいかなと思ったんですけど。
っていう感じなんで、とりあえずその前に岡田から高木が引っぺがしてくれると。
おなるほど、
うん、というところで、まあ、あのそういった意味でですね、でそこからの長期政権ありで関東省は、まあ、高木がナンバーワンかなと思いますね。
あでもなんか高木はあれですね MVP 取ってますけど、関東賞取っても全然こうなんか不思議はないというか、
う
ん、
そうですね、
なんか、うん、そんなにめちゃくちゃ格上感がないんで、
うん
うん、なんかこう普通の3位取っても全然不思議じゃない感じがしますね。
はい、昨今の新日だとユニットリーダーじゃない人が世界ヘビーってか最高位のベルト持ってるって相当珍しいんで、
うん、
だからいい意味でその不思議な格ですよね高木ちょっと。
そうですね、
立場的
に。で関東賞もう一つねあってほしいのはイフがあって、
はい、
あの人がついに戻ってきます。そして何のひねりもなく普通に復帰して目の前に立ちはだかるものをみんなぶっ倒していって、
はい、
気がつけば GHC を巻いて戻ってきますよっていう餃子記号ですよ。
餃子記号、
はいはい、
待望論ありますね。
あ
まあ、あの最後の仕上げは藤田を、ね、目の前に立った藤田を倒すぐらいでもいいです。
おお藤田メインにあの七七さんでもやっぱ塩崎豪
ちょっとね豪君に飢えてるんです
よね。いやですよ。
いや
そうでしょ、
わかるわかる、
うん、豪君のプロレス見たい。
多分豪君はあのなんか何のひねりもなくなんか普通に復帰してくると思うんですよ。この間のあの感じではカムバックスーンって言いながら半年経ってるんですけど半年ぐらい経ってますよね確か。半年じゃない数ヶ月か
3ヶ月ぐらい2、3ヶ月ですかね、
うんうん、
あのビッグマッチの時に声出しのなんか、
ああそうかそうか、それだからあの時かな、
マイスキャップ時ですよね、はい、
っていうことなんで、ちょっとそろそろやってもう復帰からバンバン飛ばしてほしいなっていうところはあるので、
ちょっとだけいいですか、ちょっとだけいいですか、
うん、
あのツイッターで俺ツイートしたんですけど、あの塩崎あの岡田が清宮に勝った後エンフォーサーで入場してくる人ってあったりしません？
それってね いつか見た光景ですよね。
あの中島
大輝の誰だったっけ、中島克彦が誰かに相手防衛した後に、
剣王でしたっけ、
あそう剣王かなに防衛した後にエンフォーサーが流れたっていう、うん、ね、あの時めっちゃ興奮しましたけど、
いや武藤と試合できないのであればそういうところでちょっと一回なんかねちょっと付け払ってほしいなってちょっと思っちゃうんですよね、
うん、ただセミなんですよね、
まあ、やっぱり
メインじゃないとちょっとその演出は厳しいかもしれないですね。
確かに
な、うん、と思ったりするけど、まあちょっと豪君待望論はあるので、
はい、ありますね。
ちょっとだから高木か塩崎豪って感じで、もうなんか多いんですよね。
塩崎豪、高木慎吾みたい。 説ある。
あれは見たいな。
塩崎豪、高木慎吾、すごい見たい説。
まあまあね、そういうなんか、
オーバーの
見たいし、
ね、に紛れて。いや、いいっすね。
いいな、塩崎豪、高木慎吾、いいな。
いいな。
見たいっしょ。で、次は誰が新人賞いきますか。
あ、新人賞、はい、
はい。
新人賞はね、いきますよ。
はい、
もう、一択です、僕ながら。
はい。
藤田光成。
おぉ。
もう、一番なんか引っかかるんですよね。若手の試合の中見てても。
はいはいはいはい。
うん、なんかあの、新日のヤングライを見てても、ノアの若手見てても、全日見てても、まあ、安西はもうずば抜けてるんですけど、体育と見た目がね。
はいはい。
うん、でもなんか、一番なんか自分がおいいじゃんってもう無条件でなんかいいじゃんって言っちゃうところはやっぱ藤田光成が一番持ってるかな。
藤田ね、あのノアとのね対抗戦も良かったですからね。
そうそう、もうね、藤田は去年のあの時から良かったよ。矢野とシングルオープニングマッチでやった時から本当に良かったよ。そらザックが可愛がるわって感じ。
まあ、このタイミングでやっぱ TMDK 入りしたっていうのもまあやっぱありそうですけどね、その
ちょっとなんかね、ちょっと育ってて、あの本当になんかこれはあれですよ、あの海野がモクスリーにつつかれたじゃないですか。
ありましたね、
初めね、あれと同じなんですよ多分ね。
はいはいはい。
なんでうん、
まあ、確かに
現状上がり目あるよねって思って、
まあ、現状ヤングライオン3人、あ、まあ4人か、ボルチンって4人か、
うん、
オレック入れて4人ですけど、
一番とんがってるじゃないですか。
そうですね、あの一番期待されてるのは間違いなく藤田なんだろうなって感じがします、
うん、で大岩と中島はそれぞれはキャラクターはあるんですけど、なんかじゃあ誰が一番っていうとやっぱりヤングライオンらしさを一番持って藤田っぽいなって。
確かに、
うんうん、っていう個人的な印象ね。だからもうこれはね、新人賞は悩まなかったですね、藤田一択。
藤田で、ああなるほど、
でしたね。
はい
はい。
で女子プロはね、ほんとよく分かんないんだけども、どうもなんかこれ女子プロってあれですよね、あんまり当時とかはエントリーされにくいのかな、やっぱり。
にくいですね。
ここ最近はほぼスターダムです。
スターダム。
うん、そうね。だから、まあ、よくわからんけど、自分のメモにはよくわからんけど、帰りって書いてありますけど。
はいはいはい、
まあ。個人的な好みなだけですね。
あると思
います。でもね、帰りはね、まあ、自分のところでも言ったんですけど、あの人の目線とか表情の飛ばし方、めっちゃかっこいいんですよ。
すごいですね。似合
かっこよかったです、ね。いや、あれはスターダム基準ですか？スターダム見ないか分かんないけど。みんなあんなんですか？いや、それともやっぱり帰りはズバ抜けてます。
帰りはズバ抜けてます。
あれは WWE 基準ですよね、あれ多分。
あれはやっぱりそうなんですね。WWE メソッドで多分あんな風な、あの強い感じというか、もうヘロヘロの感じ見せないじゃないですか。
うん。
うん。一瞬で切り替わるじゃないですか。うなだれてても。あれがすげえなと思っても、
いや、
そう、2試合しか見てないけど、いや、帰りいいっすねって感じです。
いや、マジで、今年の 年始から WWE 帰りすげえなって思ってますからね、やっぱり。
あ、まあ、そうですね。
うん、
そうですね。
やっぱ登場から最後まで全部プロなんで、本当に、帰りはね。
うん、ちょっと登場が俺、かなり団地だって感じしましたね。
あ、まあ。まあ、ちょっとね、そこ種類が違うんで、もう完全
に。そうなんです。だからね、そうなんですよ。もう登場で、まあ、活躍してほしいのはもうあれですよね。あの、渡辺美優なんです
よ。ああ、まあ、そうですよね。
彼女は本当に頑張ってほしい。いつか、もうもっとね、でかくなってほしいなって、常に思う、まあ。
うん、確かに。
感じがする。ね、もうだってもう、ちょっと上の世代に食らいついていけそうなところまで来てるし、もうちょっと。とは思いますけど、
はい、
っていう感じです、
はいはい。
で、ベストタッグいきましょうか。
ベストタッグ、
はい、どうぞどうぞ。
ベストタッグはね、もうこれはね、何年前に受賞したんだこのチームは。実はね、過去に受賞歴があるチームがもう一度受賞することになります。
もう一度
受賞。それは10年前に受賞してます。 TMDK です。
ああ、はいはいはいはいはい。
この時はノアでマイキーとシェーン・インヒストが組んで2013年に受賞してるんですけど、
あですね、あの、あ、二丁拳銃じゃないんかって言われたやつですね。はい、
今回、タイドのベストタッグ受賞です。
おー、なるほど。
で、まあ、タッグ、うん、で、新日のタッグ戦線は、まあ、ビシャモンと TMDK でかなり盛り上がると思うんですよね。で、デンジャラステッカーズはもう分かれちゃって、
ちょっと分かれちゃいましたね。
そうですね。で、ジャスト・フォー・ガイズは多分、ちょっと、タイチプラス誰かで盛り上がるかっていうと、ちょっと重さが足りないですよね。
まあまあまあ、そうですね。
そうですね。あとは、まあ、あの期待するのであれば、ハウス・オブ・トーチャーに辻が入って、イービルと辻っていう、そういう重量級で暴れまくってくれるのも、全日的に見てみたい気がする。
おー、なるほど。ハウス・オブ・トーチャーにもう一度日の目が当たるってことですね。
ハウス・オブ・トーチャー、ちょっと、ね、可愛くて好きなんで。
ハウス・オブ・トーチャー、どうなんでしょうね。
イービル好きなんですけどね。
いや、結構、解散っぽい感じもしてますけどね。
あ、そうですか。みんなイービル好きじゃないですか。
いや、好き。
いや、みんな好きですよ。
大好きでしょ。
そう、
もう。だって生観戦したらイービルの良さって分かると思うんですよね。
まあまあ、確かにね。
うん、
テレビで見るより、やっぱ生観戦で見ると、イービルってこう、いいですよね。
うん、やっぱ、ああいうユニット欲しいなって思いますよ、やっぱり。
うん、
そう、あれは、新日の強みだと思いますね。
そう、まあ、結局、まあ、全日は近いことやってますけど、ノアはそれはできないですからね、やっぱり、うん、そう考えると。
まあまあまあ。
そうですね。っていう感じですよね。はい、ノアはね、ちょっとね、タッグチームはね、あんまりこれだっていうのがないんですよね。結構簡単に組み替えちゃうので。
まあまあまあ、確かにね。
そうですね。チームがないって感じ。
がない。久々にタカ&サトシが結構ね、
そうですね。だから、まあ、タカ&サトシでいくか、まあ、前日で野茂八木が長期政権作るか。
ああ、野茂八木もありっすね。そうっすね。
野茂八木ももうちょっと服が欲しいですけどね。っていう感じですね。はい。
はい。
はい。
で、どうしましょう。殊勲賞いきましょう。
はい。
殊勲賞。
はい。
殊勲賞はね、もう2人。
お、
2人。
2人。
です。2人、どっちか。で、1人、三冠を取りますよ。やっぱり、青柳優馬。
おぉ、
もう今週末、ね、今週末取ると思います。で、やっと取って、全日新時代が来て、っていうところですね。なんで、まあ、それを評価されてっていう感じかな。で、宮原はちょっと、2月のそれで、中島との因縁構想が勃発して。
ああ、なるほど。こっちに、
ね。まあ、そうなんですよ。それもあるから、ちょっと外しといた方がいいんじゃね
っていう。行っちゃうのはありかなと。
うん。
うん、で、前日絡みで言うと、多分永田さんは円満移籍をして。で、まあ、足のと構想が勃発しそうな気が。
円満かっこ、
円満とはみたいな。
とはみたいな。
もうね、前日でね、永田対鈴木みのるやったらいいんですよ。
鈴木みのる、永田も結構、まあ、こすっとるっちゃ
こすっとるんですかね。で、リングが違えば。
ああ、まあ、
鈴木がちょっとヒールじゃなくなったから、ついに、組む可能性が出てきましたね。
鈴木みのるはヒールじゃなくて、なんか本当にメンター化するんじゃないかと思ってた。
ああ、まあまあまあ、師匠格的な感じ
です。そうですね、うん。
各団体にこう、鈴木みのるの遺伝子を残すみたいな。
そうです、そうです。ありえるなと思って
た。
うん。まあ、前日は多分、練習爆破して、ちょっとファンから、ね、ちょっと、どうなんていう。
なんか結局電流爆破が話題になったのどうなんてなっちゃう
です
もんね。
そうですよ。いや、だからあれは本当の前日好きなファンから言うと、もう余計なことしやがってと思ってるんじゃないかなと思いますね。で、まだ青柳は候補ですよね。
はいはいはい。
で、もう一人はですね、あの人です。まあ日本にはいないんですけど、
ほう、
はい、
うん、まあ
日本にはいない。
うん、遠回りで AEW。 そして DDT に帰ってくる。
ああ、なるほど。なるほど。
で、DDT のビッグマッチで、ケニー・オメガ呼び寄せて、ゴールデン・ラバーズを再結成するという、イブシ・コーター。で、新日には今は近づかないんだけども、フォビドゥンドアで、ケニーとオスプレイがリマッチします。
はい、なるほど。
で、そこでケニーが負けて、オスプレイが勝ち誇ったところで、AEW 所属になったイブシコータが登場すると。
おお、いいですね。
っていう感じの世界を股にかけて、
いいですね。
飛び回るイブシコータが主勲章になってもおかしくない。
いや、なんかそのイブシすごいいいですね。
こういうふうなイブシならいいじゃないですか。
そう、こういうイブシなん
です。まあ、そうですね。あのイブシは世界回っているのでダリっすよね。
うん。だからそのね、あの実はやりそういうふうにやってほしいイブシ、イブシがやってほしいかったことを、まあ、コロナでできなかったんだけど、今本当にやろうとして実際にちょっと実り始めてるのは竹下幸之助。
おお、まあ確かに。
だから竹下幸之助は多分ね、フォビドゥンドアでね、AEW 代表でね。マジで出てきそうな気がして。
あ、いいっすね。
なんかね、新日の波のレスラー、蹂躙しまくりそうな気がして、もうちょっと今のから楽しみなんですけどね。
ここ、あ、いいっすね。
うん、竹下、評価高いっすよね。そうっすよね。うん、
いや、まあ、正直だって、普通にやったら竹下、
いや、もう、
おるぐらいのレベルじゃないですか。
うん、他、
決定ぐらいの。
だって、普通にランページとかでメイン任されてたりするんですよ。ダークマッチじゃなくて。いやもうだから竹下はやっぱ期待されてるし、なんかブラックプールコンバットクラブのメンバーも普通にシングルさせてもらってたりしてるんで、いや竹下は来るねと思ってるんですよね。
だからあれっすよね、あの AEW に行ってよかったっすよね、竹下は多分。
いやもうめちゃくちゃいいと思いますよ、
本当に。 DDT だとやっぱ持て余してます
ね。でダブル所属になって本当に適材適所っていう言葉が。だからもうどうせならフォビルドはちょっともう DDT がどうこうとか気にせずに出てきてほしいなと。
うん、いいな。
竹下と竹下、棚橋戦だけ見たいかなって感じなんですけどね。
うん。竹下とは何でも見たいんじゃないですかね。
竹下は結構ドリームありますよね。
ね、竹下、稲村見たいくらいです。
ああ。まあ、あ、そうか。そうなるとあれですね、あの竹下清宮っすよね。
ああ、それ
竹下清宮は結構やばいっすよ。
竹下清宮っすよね、
うん、
いや清宮トンパチしてほしいな、そうなったら。いやいいね。
いや、ホビドゥンドアはね、見たいのいっぱいあって、実は、あのちょっと話題それですけど、 AEW でしょ。
はいはいはいはい、
だ多分ね、あのやってほしいのは海野とモック3がシティタッグをやってほしいっていうのとか、
はいはい、
もうどうせなら TMDK と向こうのハウスオブブラックぶつけるとか3対3で、
はいはいはい、
めっちゃ見たかったり。そうですね、あとはジュニアタッグ IWGP やるならもうトップフライトを今すごい売り出し中なんですけど、ぶつけるとか。めっちゃいい。
ならなさん結構 AEW 見てますね。
AEW ね、めっちゃ好きなんですよ、今。
へぇ。
あの、ほんとなんか、ダイナマイトとランページを日本語訳つけてね、ワールドで見せてくれるので、めっちゃありがたくて。まあ、1ヶ月ぐらい遅いんですけど。
ははは。
もう、
そんな、
トップフライトめっちゃいいですよ。
へぇ。
もうなんか、こんなジュニアチームいたら最高だなっていうのを絵に描いたような。ですね。で、そんな感じで主勲章、まあ、青柳かイブシだけど青柳なんだろうなって感じ。
青柳で、はい。
そうですね。イブシはなかなか難しいかもしれないですね。
イブシはちょっと来年ぐらいになんかもうちょっと、やっぱりあのちょっとなんとなくの、あのこの負のイメージを払拭するのは時間が必要なんで。
まあまあまあ、確かに、
うん、そうですね。今年はちょっと難しいかもしれないですね。
でも、いや、指導するから楽しみですよね、でも。単純に楽しみです。
うん。
で、一応、じゃあ、MVP いきますか。
MVP、MVP。
ベストバウもいいですか。
え、
まあ、MVP とベストバウ、まあ、なんか、組んどるんやったら、まあ、どっちでも。
うんうんうん、そうね、まあ、ベストバウとは正直分かんない。もうすでに、なんか、 もうこのトースポ的にはムタ対中村で普通にありなんじゃないかなと思ってる、うん、ところもあるけど、
ありますあります、
まあ、ただ岡田清宮っていうのもやってくるだろうし、なんとなれば内藤武藤っていうのも実はあり得るよねって。
岡田清宮が話題に先行になっとるけど、まあ、普通に最終持って、うん、内藤武藤が持ってくっていう可能性はある。
そうですね、そうですね、もうありだとは思うし、まあ10月ぐらいで IWGP を高木対誰かっていうのがもうなんかちょっとドームまで引っ張るのきつくないですか、もうこんだけ活発に動きがなってきたら。
ああ、まあ確かに、
ね、G1 の後ね、 G1 も早くなったし、だからもうなんか10月ぐらいでなんかどっかでやっちゃうんじゃないかなって思って、そこのそこで誰かとやるのがすげえってなるかもしれないですけど、ちょっとベスバーは分かんないです
ねじゃあベスバーはちょっとなしで、
うんうん、そうですね。じゃあ MVP はね、もうねみんなと一緒なんだよこれ、清宮海斗なんだわ。
お
どう考えてもね、ねストーリーがあって、岡田は高木に負けました、で丸腰ですよ、
はいはい、
で丸腰岡田と GHC 清宮で、でここはやっぱり GHC の格を清宮が守ることに成功します。
ほうほうほう、
岡田敗北で、岡田はまあ多分次の、まあ、G1 までか知らないけど、ちょっとしばらく半年ぐらいはちょっとかつてね風船持って入場してた時期あったじゃないですか、
風船おじさんって
。そうそうそう、あの時ぐらいにちょっと休憩時間に入ります。結構頑張ったからね岡田1年間。
そうですね、
うん、っていう形で、でまあ代わりにスポットが浴びの高木になると、新日では、
うん、
っていうので、はい、でそこでまあ高木と内藤のパワーバランスがちょっと若干内部構想みたいになって面白いんじゃないかなという期待があるのと、でノアなんですけど、清宮はジャクモリに勝ちます、
はい、あれジャクモリ勝つ派じゃなかったですか。
もうねジャクモリ勝ってほしいの、もうこんなくだらん予想を全部ひっくり返してほしいんだけど
、はい、
いやでもまあそう、どう考えてもジャクモリ勝てる気しねえんだよもう勝ってほしいんだけどさ、俺勝ってジャクモリが勝って、俺あの試合生で見てたよって言いたいんだけど無理だわ。
はいはい、
うん、
そこからですね。
そうね、まあでも GHC って前言ってた4ヶ月に1回変わる王者が変わるって言ってたじゃないですか。
はいはいはい、ああ、
うん、でちょうどねそろそろなんですよね。
ほう、
うん、なんでちょっとジャクモリいいんじゃないのって勝手に自分を納得させてるけど、まあ勝てねえわな。はい、で清宮がジャクモリに勝って、その後岡田にもさっき言ってたみたいに王者の貫禄で勝っちゃいます。
お、勝っちゃう、
勝っちゃう、
勝っちゃう。
で清宮はそこでちょっともう俺強すぎんじゃんってなっちゃうわけよね。
で
ちょっとね、まあちょっとキャラクターが変わります、これ
お
俺強えじゃんってなって、もう敵いねえじゃんみたいになるね。
なんか唐突に宮原みたいなこと言い始めましたね。
そうもう分からないような逆ですよね。もう全部分かっちゃった。
全部分かっちゃった
、うん、もう理解してしまった。
そうそう、誰か言ってた制服王が爆誕するわけです。
お、全知全能キヨピってことですね。
そうもう俺武藤吸収したしって
岡田も倒したし、
そう俺がジーニアスだよみたいなぐらいのねで岡田まで倒しちゃったじゃんみたいな感じね。で果てにですね、その復帰した塩崎豪に落とされるんですよもう完全にヒール化した清宮と超ベビーフェイスで、もう全く丸裸の豪君が戦って、豪君が取り返すというか。
お、
うん、
そこ稲村じゃなくて豪君なんですね。
あ、稲村はねナショナルその時持ってました
。ああ、ナショナル、はい、
そうという感じでいいのかなと。
で最終、まあそのトータルの、まあその貢献度というか活躍度で、まあ
そうだからもうその間まで多分俺様強すぎって感じの清宮をいろんな人が打ち落としに来るんだけど、ことごとく
もう返り討ちにされる。もうそんな感じ。
いや、いいっすね。なるほど。
なんで、まあまあ、もうそれだけでも、なんか、半分内藤入ってもいいと思うんですよね。制御不能化する清宮。
全知全能制御不能、なんか、ほんといろんなキャラが、いろんなキャラを吸収しましたね。
もう訳が分からなくなってきましたね。
もうね、あの本人は分かったんだ。
本当にあの不損な感じ、あのフェイトのギルガメッシュみたいなキャラクターでいいと思う。
あ、いい
です
ね。
清宮似合うと思う。
英雄王ですね。
英雄王ですか。
うん、いいんじゃないですか。
あ、いいですね。ファンに優しいの英雄王っぽいです。
そう確かに。
で、いろいろみんなが、あの各ユニットの、例えば、剣王がちょっと、お前何やってんだって挑戦したり、ジェイクが挑戦したり、杉浦が挑戦したりするけど、みんな返り討ちにやると。で、誰が倒すんだって言って、藤田まで倒された後に流れるのが、エンフォーサーで塩崎が やってきて、
みんなそれやりたいなるじゃん。
まあ、主役は塩崎号なんですよ、結局。今日は塩崎号なんですよっていうね。
恐ろしいのが、みんな塩崎号復帰って言ってたのに、塩崎号賞にあげないんですよ、誰も。
いいっすね。なんか
でもベストバウトはもうあれかな、それかな。あの闇落ちした清宮対塩崎号でいいかな、じゃあ。
いいっすね。あれですね、あのファンのことを雑種とか呼び始めるってことですね。
挑戦者に不敬であるぞとか言い始めるんでしょ。
なんか言いそう。
いやー、いいですね。いや、ありがとうございます。
まあまあ、そんな感じでいいですか。
はい、はい、
それだとあれじゃないですか、藤井さんのところでやってた必殺技も、
ね、
ゲートバビロンになるじゃないですか。
あ、もう、まあ、そうですね、言ってました。いや、ちょうどいいかもしれないです。
あのドライバーもね、ゲートオブバビロンになって
る。ゲートオブバビロン化して。
ゲートオブバビロンってことで。
N マイリッシュとかになるんですよ。
N マイリッシュ。
うん、タッグはね、もう一個だけありましたね。
あ、タッグ、
ね。タッグのね、ちょっと候補チームもう一個あって、言い忘れてましたけど、あの、グッドルッキングガイズのジャクモリ・エイジー組が大活躍すると思います。
おぉ。ついにフォアにも。ノアに固定タッグがみたいな。
そうそうそう、もうついに。で、なんか合いそうじゃないですか、あの二人。コミュニケーションバッチリだろうし。うん、
まあ、いけそうな感じがしますね。
ね。
まあ、うん、まあ、ジャクモリをとりあえずタッグからっていうのは全然ありっすよ。
ジャクモリはシングルプレイヤーなのかな。タッグができるかも分かんないですけど。
よく分かんないっす。
どこから出てきたのかも分かんないけど、ずいぶんな担がれようなんでね。
そうそうそう、なんとかしたい感はすごく見えますよね、
うんうん、
はい、
もうとにかくスターにしてんだっていう意識は感じる。
もう後のくだらんね予想とかはね、いっぱい書いてるんですけど、これはいいですかね。例えばグレートがリデット UWF をついに諦めるとか、あのアマクサムがついにそれがしキャラを投げ出すとかね。
それは結構ありそうな感じです
ね。実はあの知らん間にもあの口調が元に戻ってるとか、僕はとか言ってると、
僕はとか、あんた我はって言いとったやんっていう。
論外はやっぱり引退しないとかね。
それ本当にありそうなんですよね。
東京ドームまで用意しといてね。
うん、
これですかね。
あとはどうですかね。串田が LA 道場幽閉されるとか。
それは結構リアル。
なんか柴田のこともどうなるか分かんないですかね。
分かんないですね。
分かんないですね。
してないみたいだけどっていう感じですけど。
そうですね。
まあ今公式になったのはイブシだけですね。
はい。
まあそういうね、もう何が起こるか分からないプロレス界、あのこういう予想をしてみましたよという話でしたね。
はい。
まあ、すみません。なんかとりあえず、あれですね、みんな MVP は清宮って
。清宮でいいと思うから、とりあえず清宮は丸腰の岡田に勝ったらいいと思う。
あ、なるほど。はい。まあ、まあ、3人で共通したのは、まあ、MVP 清宮と、
はい、
まあ、青柳優馬が、三役のどれかは取るだろう。三役のどれかは取るだろうということぐらいですかね。
うん、そうですね。
はいはいはい。いや、いいですね。なんかもう、
そこも。お二人は硬い感じしますね、やっぱりなんか。
ねえ。
ねえ。ということで結構長くやってきましたので、
はい、
そろそろお開きにしようと思いますが、 あと何かお話ししたかったこと、何か思い出したこととかあります？
自分のメモ見ようかな。
僕はね、あとはあれかな、あのこの以外で入るとしたら、あのシュン・スカイウォーカーはどっ三役のどれかちょっと、
ああそう考えました。
そうだね、シュン・スカイウォーカーはだってあれでしょ、あのロサンゼルス出るんでしょ。
バトル・オブ・ロサンゼルスはもう終わったん
で、終わってます、
ね、もう出てるのか。
そう、
順位あれは去年、
あのねマイク・ベイリーが優勝したんですよね今年は。
なんか今年去年なんか微妙なとこですけど、
あ去年か、
去年かな、12月だと思いますね、
は
い、
あなるほどな。やっぱり海外のことはちょっとね、でもなんかこんだけちょっといろいろ活躍してるからね、シュン・スカイウォーカー取ってほしいですよね。
シューンはもうあのね、あの
担当賞ぐらいは行ってもいい。
ドリームゲートも取りましたしね。
ああじゃあいい
ですね。そうですね、はい、
吉岡から勝ったんで、まあなんか三役のドルカは行きそうかなぐらいな感じですね僕は、
うん、なるほど。あ吉岡から取ったの？
取りました、
取りました。
あマジで、はい、そうなんだ。
吉岡勇気から取りましたね。
おお、それは楽しみやな。また
行きそうな感じがしますね。ちょっとドラキュラね、あの耳プロ勢誰もそんなにこうカバーしないところなんで
そうね、地上波録画して見てるぐらいだから、ね、
おお、
ドラゲ
ーやってんだな。それもすごいけど。
そうだな、関西だとドラゲー確かやってんすよね。そうだ、
そうそう。でもね、あのね結構遅いんですよね。
ああそう。
ただやっぱり見るべきレスラーは多いなと思って、
うん、
うん、やっぱりトレンドの開始点の一つなんだろうねってドラゲーは思います。
そうですね、
そうですね。
ぐらいかな、僕はそんなもんかな。うん、
あと言いたいこと、言いたいこと、そうですね。
言いたいことあるかな。チャンピオンカーニバルに稲村が出る。
いいですね、チャンピオンカーニバルに稲村。
稲村が出るということ、
ね、
と、あとは何がいいかな。
あと私、あとどうぞどうぞ。
いいですよ。
あのノアはいい加減シングルのジュニアリーグをやってくださいっていう。
ああ、そうですね。
はいはいはい。それはあるね、確かに。
ノア、なんやかいうってこう見ると、ちょっとマンネリ度合いが一番高いのはどこだっていう話になると、なんか新日のヘビーかノアジュニアなのかなって思ってたりするんですよね。
ノアジュニアは天草来てやっとちょっと変わったかな。
そうですね、確かに。やっぱりあと新しい新顔はいるっていうことですね。
うん、
あとね、N1 だ。あの、樋口が DDT 身軽にやったんじゃないですか。
はいはいはい。
これ来ますよね。
わあ、いいっすね。
あれ、N1 って G1 の後でしたっけ、いつも。そうっすよね。
かぶってます。
え、ちょっと、あ、ちょいかぶりでしたっけ。そうか、そうか。
ちょいかぶり、ちょいかぶり。一周ぐらいずれるぐらいでしたよ、大阪は来ないだ。
ちょい、最終は1週間遅れぐらいか。
うん、
うん。
うん。ちょっと、だから、樋口はちょっと N1 出てほしいな。
え、
うん。ね。
あ、それ言うと、やっぱりあれですよ。あと、あの遠藤対中島をちょっと清算してほしいなって言われた。いやもう、もうこれはもう勝敗度外視でもう完全燃焼してくれる
んですか、
はい、
6月のサイフェスでいいんじゃないですか。
いや多分あの下手したらメインとかもあるかなと思ってますね、はい、
うん、すごいなそれは。
いやマジ逃げんといてほしいですね本当ね。
だって別に遠藤はやりたかった
まあまあまあそこはね、まあでもそれはありそうですね。遠藤、中島はまあ、まあただ、個人的にはまあなんかこう DDT の、その、濁し方はしてほしくない。すごく。
まあまあまあそうですね。
ね、
まあどうしようね。日野がベルトを取った、今のうちになんかやっといた方がいいか。
やっといた方がいいですね。
うん、確かに。俺結構遠藤好きなんでね、そこはちょっとやってほしいんですよね。
あ
うん、
まあ、あとは真田が GLG 入るね。
それはまあ規定路線なんで。
あ、もうやっぱりそうなの？
あれ、あれジャストフォーガイズじゃないんですかっていう噂を聞いたんですけど。
いやいやいや、もうグッドロキ
ッだってジャストフォーガイズって4人もいるから入らないっていう噂が。
もう真田はもうグッドロキングガイズでいいですよ。でいい
もうだってね、ジェイク前からパラダイスロックしてラブコールしてるもんね。
うん、そうそうそう。そういうことっすよ、やっぱね。うん、
まあでも、ノアでパラダイスロックしたら、ちょっとジェイクは幻滅するからな。
まあまあ、まあノアでやる技じゃないっすよね、パラダイスロックはちょっと。
まあまあ、確かにね。
う
だからまあ逆に言うとノアで足りないとこってもしかしてそういうとこなのと思ったりもするんですけど、けどまあ受け入れないんですよね、
まあまあ、いやまあそれを入れちゃうとちょっと全日の立場がなくなるので
いやね、まあ本当にあれですね、3団体結構今年は入り乱れそうな気しますね、てかプロレスか全体が。
ね、そうですね。
なんかこう僕らがこんな風に予想しましたけど、ちょっと、ね、ドリーム込めて、予想しましたけど、なんかそれをこうはるかに超えてるものが見れたりするかもしれないですからね、今年はね。う
ん、まあ今でこれ取っといて、なんか当たるも発見、当たらぬも発見ですけど、まあそれをはるか超えてくるのがあるとまた、面白いしね。理解面白い。
だってもしかしたらこれならダムの横割りでバーサス登場とかありえますよね。
ああそれあんのかな。いやなんかね。
えそれって見たいの？俺は見たくない。俺は見たくないぞ。
あのねユニバースがやっぱそれこそ本当にユニバースが違うんですよねきっとね。当時とスターダムはね、
ああなんかプリキュアとラブライブみたいな違いを感じるわ。
まあまあまあそうですね。そこはある。なんていうんだろうな。うん。まあやっぱ登場がかなりドメスティックというか、そのあの中で世界観が完成しとるんで、
はいはいはい。
そこをわざわざ壊す必要性がないんですよね。登場に関しては。そう。だから別にスターダムはまあそんなにやりたいと思ってないと思うし。
あ現状やっぱそうなんですかね。
言うて、だそれを若干壊してるのが、まあ、うなぎさやかっていうだけで。
シングラリティワンでしょ。
まあまあまあ、ワンですよね。あいつは結構すごいと思いますよ、本当に。
うん、あいつだけ、なんていうんですか、ちょっと マジックザギャラリングみたいな話申し訳ないですけど、プレインズウォーカーみたいな感じですからね、あいつ。
わかりません、その例えは。
だろうな。ユニバース行き来できる能力持ってます
からね。あ、まあ、そういうことですね。うん。なんで、まあ、だから女子プロは意外と硬いんですよ、そういうとこは。やっぱ、うん。男子以上に硬いんで、そういうとこは。
やっぱ、あれか、世界観の壁厚いか。
そう、厚いんで。まあ、でも男子は期待できると思います、今年は。
うん、男子は今年取っ払ってますからね、完全に。うん、パーテーションぐらいの差になってます、ね。
コロナも一応か、扱いが変わるし。
うん、
うん。
ね、変わるんで。もうどんどん、まあ、こうやって予想して、さらに、まあ、今年もね、楽しんでいこうということで、すいません、結構、無理やりに締めてきました。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、まあ、こんな遅くなってあれですが、一応、最後の締めというか、宣伝だけしてみますか。一応、もう流れなんでね、これがね。
宣伝？そうですね、じゃあ、すいません、ちょっと、お願いしますか。
お願いします。じゃあ
さな私から、はい。はい、サナリのテキストクローバーホールド V、ワンクールに1回ぐらい更新してます。ですね、1月のプロレスのことは、そろそろ原稿が上がるかもしれないんで、収録予定です。はい。で、2月の内藤対武藤も見たら、さすがに感想を上げる予定です。頑張ります。以上です。
はい。はい、じゃあ奈良南さんお願いします。
はい、ボストンクラブレイディオではだいたいそうだね10日に1回ぐらい更新してるのかな今。
そうですね、多分
ちょっとそろそろまたね取りためてて2月上旬号を出す予定です。
はいはいはい、
子供と一緒に中村ムタ戦を見たよとかを。
あ、中村ムタ戦の娘ちゃんの反応とかいいっすね。
そうそうそう、あれは結構ね大人が拾わなかったところそこっていうところを拾って面白いので、
どういう
またちょっと
あと無駄の引退試合とかどう思うのかなって結構気になりますね。そうですね。
あのね、そこはなかなか興味深いところがあるので、
お聞きください。
はい、あの引退試合見せてないです。引退試合見なくていいって言っちゃいます。これが引退試合ですみたいな感じで見せたんで。
正しいかもしれませんね。
はい。
はい。そんな感じですね。はい、他のネタも含めて、ちょっとまあ、今日お話ししたのと被るようなところも、ちょっと自分の予想みたいなのを、予想妄想をまとめて、次回号にして、また、 1週間ぐらいのうちに出すかなと思います。
はい。
お願いいたします。
ありがとうございました。はい。
ありがとうございます。
はい。ということでね、スタンリーさん、ナラナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお願いします。
またよろしくお願いします。
3年もね、プロレス楽しんでいきましょう。
はい。
はい。それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイ、さようなら。また今度。
バイバイ。
ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱、リプ DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第88回いかがだったでしょうか。今回はコラボ会ということで、いつものお二人、ナラナンさんとサナリーさんとね、2023年のプロレス界を大予想してきたわけなんですけど、あの質問箱をもらう前にあのこういうのがやりたいなっていうのがあって、でこの二人にね、年明け前ぐらいからちょっと相談してたんですけど、で質問箱の方にもねそういうのが入ってきたんで、これはいいタイミングだということで、1月終わったタイミングで2023年の予想をしてみましたという回になりました。はい。すごくね、やっぱプオタって結局こうプロレスって予想してる時が結構一番楽しいなーって、うん、想像力とかこうやっぱ余白が大事なので、プロレスは、うん、でその試合をやる前っていうのは余白がいっぱいあるわけじゃないですか。こういう風になったらいいなとか、こんな風になったら面白いなとか、逆にこれは嫌だなみたいなのがいっぱいあって、その余白をこうみんなでワイワイ語り合うっていうのはすごく楽しかったですね。なので今回は皆さんのね、リスナーの皆さんの感想もすごく聞きたいですし、あとはなんかハッシュタグとかでみんなでねつぶやくのも面白いかもしれないですね。世界一早い2023年プロレス大賞大予想みたいな、ちょっと長いかなちょっと早いかな、うん、まあそんな感じもしますけど、まあなんとなくハッシュタグつけておきますので、そちらのねハッシュタグで、リスナーの皆さんの予想もお聞かせいただけたらすごく嬉しいです。はい、ということで、今回のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。